皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。暦の上では、明日20日が大寒となっていまして、一年で最も寒さが厳しい頃となっています。でも、天気予報によりますと、今週は平年よりもかなり気温の高い日が続きそうです。ちょっと一息つけるかなと思います。それでは、この朝もご一緒に、御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを御言葉によって養い、イエス様の御姿に似るものへと成長させてくださることを信じて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を取り扱ってくださり、あなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は礼拝の中で子供祝福式を予定しています。東教会では毎年この時期に子供たちの祝福を願って祈りの時を持っています。今日はこの子供祝福式に関連しまして、ヨハネの福音書6章から開きました。このところにはイエス様が5つのパンと2匹の魚から、そこにいた大勢の人々のお腹を満たしたという出来事が記されています。どの福音書にも記されている5000人の給食として知られている箇所です。今日は特にここに登場する一人の少年の姿に目を留めて、神様が与えてくださる祝福ということについて思いを巡らしたいと思います。まず最初に、この出来事がどんな出来事だったのか改めて確認をしたいと思います。この頃、イエスの噂、あらゆる病を癒し、悪霊を追い出し、これまでにないような新しい教えをするお方というような、そんな噂が広まって、イエスの周りにはいつも大勢の人々が集まってきました。病を癒してほしい、教えを聞きたい、そんな思いからですね。この時も、イエスは、ガリレア湖のほとりにある小高い山に登って、そこに弟子たちと座っておられましたが、それを見つけた大勢の群衆がイエスの後を追って続々と集まっていました。その数は男だけで5000人とあります。その家族も入れるとおそらく2万人ぐらいはいたと思われます。今で言えば、大きなスタジアムがいっぱいになるぐらいの人数ですね。その人々を見て、イエスは弟子のピリポにこう言われました。5節。どこからパンを買ってきて、この人たちを食べさせようか。そこは人里から離れたところで、時刻は夕方近くになっていたようです。イエスは、集まった群衆の食事のことを心配されたようにも思えますが、それはピリポを試すためだったとあります。ピリポが何と答えるか彼を試されたと言うんですね。このところ、他の福音書を見ると、先に群衆の食事のことを心配したのは弟子たちの方であったことがわかります。もう日が傾きかけてきたので、それぞれ村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてくださいと弟子たちがイエスに進言をするんですね。それに対してイエスは、その必要はありません、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われました。つまり、あなた方で何とかしなさいと弟子たちを試されたということです。これを聞いてピリポは、一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと答えます。 彼はとっさに頭で計算をしたようです。200デナリというと、200日分の賃金に相当する金額です。仮に今の価値で1デナリ1万円とした場合、200デナリは200万円となりまして、仮に1人分100円でパンを買うとすると、ちょうど2万人分のパンの代金ということになります。このところからも、だいたい2万人ぐらいの人がいたと想像されます。ピリポは、たとえ今ここに200デナリあってパンが買えたとしても、それでも足りないでしょう。それは無理ですと、現実的なことを答えました。それを聞いて、そばにいた弟子のアンデレ、ペテロの兄弟ですね。彼はこんなことを言いました。9節。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。彼は少し具体的な行動をしました。そばにいた一人の少年が持っていたパンと魚を見つけてイエスに報告しています。でもそれが何になるでしょう。これでは何の役にも立ちません。焼け石に水ですと答えています。ピリポもアンデレも目の前の現実的なことを考えてそれは無理ですと判断しました。どうでしょう。もし私たちがそこにいたとしたら、彼らと同じようなことを答えたかもしれませんね。では、彼らの答えを聞いてイエスはどうされたでしょうか。10節以降にありますが、人々を座らせて、その少年が持っていた5つのパンと2匹の魚を手に取って、感謝の祈りを捧げて、裂いて人々に、分け与えられます。すると不思議なことに、パンと魚は一向になくなることなく、すべての人に行き渡りました。それどころか、パンが12のカゴいっぱいに余ったというんです。イエス様が、そこにいたすべての人の必要を有り余るほどに満たしてくださった、祝福してくださった、そんな奇跡の出来事でした。今回改めてこの箇所を思い起こしまして、特にここに出てくる少年の姿に目が止まりました。この少年がなぜ5つのパンと2匹の魚を持っていたのか、また彼はどんな思いでそれらを差し出したのだろうと思ったんですね。ここでこの時の状況とこの少年の思いを少し想像してみたいと思います。まず彼が持っていた5つのパンと2匹の魚についてです。この時ここには男だけで5000人、家族も含めると2万人ほどの人がいました。アンデレはイエスがどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかという問いかけを聞いて、あたりを見渡したと思います。誰か食べ物を持っていないかとですね。その時、一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持っていることに気づきました。どうしてこれだけの人がいるのに、一人の少年の手にあるものに目が行ったのでしょうか。おそらく、その少年が自ら差し出したからだと思います。子供だけでそこに来ることはないと思いますので、彼は親に連れられてきていたんでしょうね。彼は家族のお弁当を預かっていたのではないでしょうか。そうだとすると、その5つのパンと2匹の魚は家族で食べるはずだったお弁当ということになります。では、彼はどんな思いでそれを差し出したのでしょう。その少年はイエスの一行の近くにいたと思われます。それでイエスと弟子たちの会話が聞こえてきて、アンデレが 食べ物を探して辺りを見渡したのを見て、とっさにこれを使ってくださいと申してたのではないかと思いました。アンデレはそれに気づいて、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいますとイエスに報告したのではないでしょうか。もしそうだとしたら、その少年の親はちょっと焦ったかもしれませんね。我が家のお弁当がと心配したかもしれません。でも少年はそんなことお構いなしにイエス様に使ってもらいたいと思って差し出したのかなと思います。彼はイエス様のお役に立ちたいと願って自分にできる精一杯のことをしたのではないでしょうか。そんな少年の思いを受け止めて、イエス様はそのパンと魚を受け取りました。そしてなんと何百倍、何千倍にも増やしてくださいました。この少年の信仰に目を留めたいと思います。それにしてもちょっと不思議な気がします。そこには2万人もの人たちがいました。この少年の他には本当に誰も食べるものを持っていなかったのでしょうか。そんなことはないと思うんですね。この少年の家族の他にも食べ物を持ってきていた人たちがいたのではないかと思います。他に誰も持ってきていないということはありえないわけですね。しかし彼らは皆この時押し黙っていました。自分のものは差し出したくはないと考えたからではないでしょうか。自分だけ損はしたくないと思ったでしょうね。それで他には誰も申しているものはいなかったのだと思います。手に持っていたお弁当を後ろ手に隠したかもしれません。そんな大人の都合が想像されます。ピリポは200デナリあっても足りません、無理ですと言い、アンデレは5つのパンと2匹の魚では何の役にも立ちませんと言いました。そして周りにいた大勢の大人たちは出汁を染みして押し黙っていたのだろうと思います。そんな風に想像すると、この少年の信仰は素晴らしいなぁと思えてきます。彼は素直に自分の手にあるものをイエス様に差し出しました。彼はイエス様なら何とかしてくださると信じていたと思います。そしてイエス様は少年が差し出したものを豊かに祝福して何千倍にもしてくださいました。いかがでしょうか？私たちもこの弟子たちや周りにいた大人たちのように考えてしまうかもしれませんね。目の前の現実的なことだけを考えて、これは無理だと鼻から諦めてしまっていることはないでしょうか。さて、今日のこの箇所から神様が与えてくださる祝福ということについて考えてみたいと思います。このところから教えられることとして、3つのことを心に留めたいと思います。まず、1つ目のことは、神は人の思いをはるかに超えて祝福してくださるということです。神は人の思いをはるかに超えて祝福してくださるということ。弟子たちは、これでは何の役にも立ちませんと、最初から無理だと決めつけていました。しかし、イエス様は、あの5つのパンと2匹の魚を溢れるばかりに増やして、豊かに祝福してくださいました。彼らの思いをはるかに超えて祝福されました。私たちはこのところに目を留めたいと思います。 今週の御言葉としてエペソ人への手紙一章三節の御言葉を挙げました。お読みします。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。これは使徒パウロが書いた手紙ですが、神様が私たちをどれほど祝福してくださったか言い表されているなと思います。なんと天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったとあります。天上にあるすべての霊的祝福ということは、地上にある祝福よりもはるかに勝る、私たちには想像もできないような大きな祝福ということを意味していると思います。どんなに素晴らしい祝福でしょうか。それほど神様は私たちのことを祝福してくださったということです。その後の4節には、先週取り上げました、神は世界のもといが据えられる前から私たちを救いに選んでおられたと、具体的にその祝福のことが記されています。イエス様は全知全能の神であるお方です。不可能を可能にできるお方です。そのお方が私たちのことをこれほど愛してくださり、私たちの必要もすべて知っておられます。本当に励まされる感謝なことだなと思います。私たちはこの神様の恵みをしっかりと心に留めて、イエス様に信頼を寄せたいと思います。そして、たとえ目の前に大きな困難が置かれるとしても、イエス様なら何とかしてくださると信じて祈り続けて参りたいと思います。次に、二つ目のことは、神は私たちの差し出す小さなものを大きく用いてくださるということです。神は私たちの差し出す小さなものを大きく用いてくださるということ。あの少年が差し出したものは、5つのパンと2匹の魚でした。たったそれだけです。これではとても2万人を食べさせることはできません。それでもイエス様は、それでよし、それで十分と言われたのではないでしょうか。そして、それらを大きく増やしてくださいました。私たちにできることは、本当に小さなことかもしれません。それでも神様は、私たちの手にある小さなものを差し出すときに、それでよし、十分だと言ってくださるのではないでしょうか。例えば、私たちの捧げる奉仕においても同じことが言えると思います。完全な奉仕じゃないと神様に喜ばれないのではないかと思って、私にはできませんという必要はないと思います。不完全でも十分でなくてもいいと思うんですね。たとえ小さなものであっても、心から喜んで捧げるならば、神様はそれを祝福して大きく用いてくださいます。このことを信じて、自分にできることを捧げてまいりたいと思います。中村哲さんというクリスチャンのお医者さんであり、生涯をかけてアフガニスタンで現地の人々に尽くした方がおられます。中村先生は、最初医師として人々の命を支える仕事に従事されましたが、そのうち現地の人々に何よりも必要なのは水だということに気づいて、なんと井戸掘りを始めます。そしてさらに作物を育てるために必要な灌漑用水を作るという壮大なプロジェクトに取り組みました。最初、現地の人々には、そんなことは不可能だと思われたようです。しかし、中村先生は、コツコツと井戸を掘り、重機を操って用水路を掘るということを 何年もかけて続けました。その間、何度も失敗したそうですが、それでも諦めずに掘り続けて、ようやく、それまで砂漠地帯だったところが緑の大地に生まれ変わりました。先生がされたことの一つ一つのことは本当に小さなことだったかもしれません。でも、神様は先生が捧げられた手の技を大きく用いてくださって、豊かに祝福してくださったのだなと思います。最後は現地で銃弾に倒れてしまいましたが、今もその働きは受け継がれています。この中村先生のことを思い起こしました。さて、最後に三つ目のことは、時には手放すことも必要ということです。時には手放すことも必要ということ。どういうことなんだろうと思われるかもしれません。これは、自分が握りしめているものを神様に明け渡すことによって受ける祝福もあるということです。アンデレが誰か食べるものを持っていないかと辺りを見回したとき、大人たちは押したまっていたのではないかと先ほどお話ししました。まあ私の想像ですけれども。とすると、彼らは自分たちの持っていたものを手放さないでいたのかなと思います。これを差し出すのはもったいないとか、これっぽっちのものを差し出したところで焼け石に水だろうとか考えたかもしれませんね。その一方で、あの少年は素直に自分の手にあるものを差し出しました。手にあるものを手放してイエス様にお任せしたわけですね。イエス様はそれを受け取って何千倍にも祝福してくださいました。私たちにも神様の前に明け渡せないでいるもの、手放せないでいるものはないでしょうか。例えば、こうあらねばならない、こうあるべきだという自分の中に染みついている固定観念のようなものとか、こだわりや先入観、プライド、あるいは恐れといったものも、神様はそれを手放して私に委ねなさい、私を信じて任せなさいと言われているのかもしれません。そうしたものを必死に握りしめているために、神様の祝福を受けられないでいる、自分の方から閉ざしているということもあるのではないでしょうか。思い切って神様に明け渡すことで受ける恵み、神様の祝福もあると思います。今日はこの一人の少年の姿を通して、神様が与えてくださる祝福ということについて思いを巡らしました。私たちもこの少年のように自分の手にある小さなものをイエス様のために喜んで差し出して参りたいと思います。そして大胆に神様の祝福を祈り求めて参りましょう。それではお祈りをいたします。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。イエス様は身元に集った一人一人のことを憐れみ、病を癒し、彼らの必要に応え、豊かに祝福してくださいました。そのように、あなたが私たちのことを愛し、天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださり、あなたの子供としてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちの地上の人生において、あなたは私たちをさらに祝福したいと願っておられます。一人一人の手にあるものは本当に小さなものですが、あの少年のようにそれを喜んで差し出すときに、あなたは大きく用いてくださり、 豊かに祝福してくださることを信じます。どうか、今、私たちが置かれているところで、自分に何ができるのかを教えてください。またもし、私たちがあなたの前に明け渡せないでいることがありましたら、そのことに気づかせてくださり、それを手放して、あなたに一切を委ねることができるように、助け、励ましてください。そしてどうぞ、私たちの人生を、これからも大いに祝福してくださいますようにお願いいたします。今週も今礼拝を捧げておられるお一人お一人の上にあなたの守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。